高山俊吉気分青信号。
こんにちは。アマゾンの配達員は労働者なんだろうか。皆さんお考えになったことがあるでしょうか。ウーバーとかアマゾンなどプラットフォームを通じて働く人たちという言い方をしますけれど、プラットフォームというと駅のホームのことをすぐ想像してしまいますけれども、そうではなくて、働く希望考えを持った人に仕事を自動的に割り当てたりする、あるいは自動的に報酬を決めたりする、場面条件を設定するだけで雇い主というのはいないのだと、こういう議論が経営者側からは言われるわけですね。でそれはしかし働いているのは物を運ぶ、食べ物を運ぶ、そういうその運送運輸に関わる労働をしているのであって、労働条件とかそういったものもよくはっきり見えないような形がではあるけれども、実はやはり雇い主とその雇われる人、つまり使用者と労働者という関係があるのだと、こういう議論との間で激しいせめぎ合いが行われているんですね。こういうところにこの資本主義社会の労使関係の論議というのは行き着いたというんですかね、こういい意味で言ってるのではないんですが、とうとうこういう議論をするようになったという感じがします。スイスジュネーブで国際労働機関 ILO といいますけれども、ここの総会が開かれて、そこで、Uber、Amazon などのプラットフォームを通じて働く人たちを守ろうという、そういう国際条約が採択されました。プラットフォームをいわば通して働いている人たちを保護するという基本方針がそこにはあると言われています。働く条件、労働条件を自動的に決めていってしまうという、そういう今お話をしたプラットフォームの構造は、実態が実にブラックボックスになっていて、どのように労働条件が決められるのか、どういう基準で決まるか、誰が決めてるのかいうことがはっきりしない。労働者の権利というのは日本で言えば憲法のもと、憲法25条という基本的な生きる権利を認めた条項の中で、労働者の生活、命を守らなければいけないということで、労働基本権とか、あるいは労働者が労働組合を作るという、労働団結権といいますけれども、団結権とか、あるいはその労働組合が使用者と交渉する団体交渉権とか、いろいろなそういう労働関係の法制度というものが整備されて、労働者は基本的に人権を守られる立場に立つということになっている、それが基本的な仕組みではあるのですね、今でも。しかしその実態はどんどんこの突き崩されつつあって、その最先端で、いわば突き崩す最先端に、このウーバーだのアマゾンだののこのデジタル技術を活用したプラットフォーム戦略というものがあるというふうに言われています。プラットフォームの働き手というのは、朝定刻に会社に出勤しなくてもよい、制服を着なくてもよい、労働時間の扱いというものも均一にはなっていない、出来高払いが基本的になる、いろいろなところが、私たちが一番、一般的といいましょうか、基本的に考える労働者や労働の在り方とは違うところも確かにあるために、いやこれは労働者ではないというふうに言われると、それに対する反論はいろいろ考えなければいけない、 という問題に突き当たります。しかしよく分析をしてみると、解剖してみるとといいますか、これやはり形が少し変形、変わっているけれども、使用者と労働者の基本的な関係は貫かれているというべきではないかというような議論が労働側からは言われます。実際この日本でも世界でもそうなんですけれども、世界中でウーバーだのアマゾンだの相手取った訴訟が起こされていますけれども、労働者性をめぐる論議として起こされているんですけれども、日本でもそれが現実にあります。例えばアマゾン配達員組合などというものがあります。組合員は下請けの会社と業務委託契約を結んだ単なる個人事業者であって、アマゾンとの間には直接の契約がないということで、アマゾンは労働者性を否定します。でしかし組合側は実際に労働の実態はアマゾンが決めているではないかと、運ぶ荷物の量だとか、あるいは走行ルートだとか、いろいろなことを基準をもとに指示しているではないかと、これは労働以外の何者でもない、そういう主張をアマゾン配達員組合の方はしているようですね。で現在横浜地方裁判所でその労働者に当たるのか当たらないのかという、そういう裁判が続いています。裁判上は地位確認請求の訴訟というふうに言うのですけれども、労働者であるという労働者としての地位を裁判所に確認をせよと、確認をしてほしいということを求めて請求して起こしている裁判ということになります。さあどういう判決が出るのかということが注目されますけれども、これに似通った提訴交渉は全国で今始まりかかっているところ、始まっていると言った方がいいでしょう。そういう状況があります。働き方の実態を見て考えるのかどうかというところが問われ、国際労働機関でもこれを保護する方向で考えるべきだという議論が出ている中で、日本の司法がどういうふうにここに応えていくかというところがおそらく問われるでしょう。でそしてこれはまた別の機会にお話したいと思いますけれども、例えばライドシェアなどという形でタクシーの現場に一人一人の働き手が労働を提供して、そして客を運ぶという、そういう仕組みを導入しようという、これも労働者が同じ条件の人たちが手をつないで行動していくという権利、あるいは労働者として保障される基本的な権利というものを実態的にはないがしろにしていくという方向を持つものではないかという立場から、タクシーの労働組合などが強烈に反対をしていますけれども、あちこちの場面に、労働の場面といいますか、労働の現場に一人一人の働き手、別に労働者としての共通性などということではなくて、一人一人が事業経営者として対応している、行動している、生きているというような方向に状況を変えていこうという動きが目立ちます。最近のこの間の経過と傾向として、そういう方向に大きく世界の労使関係というものが変わりつつあると言ってもいい、そういう状況があり、日本だけの問題では決してないのだというところも、これは考えておく必要があると思います。労働者という形で生活と権利が後半に基本的に保護されるというような、そういう体制が危ういところに来かけていると、この問題をどう考えるのかというのが大変重要な問題だというふうに私は思います。 皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。